藤敦子の今さら聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。
前回ですね、一人では仕事ができないということで敦子先生にお話しいただいたんですけれども、
はい、そうですよ、
はい、
一人じゃ無理なんですよ、やっぱり。まず私も一人でやるものはやりたいと思ったこともありますし、はい、結構お客様もそうやって言うんですけど、やはり無理なものは無理なので、
はい、
先々大きくしていくためには、
はい、やっぱりこう人にお願いをすると、
はい、
で、まあ、最後の方でちょっと外注がやっぱり最初はいいでしょうと、
そうですね、
いうことだったんですけれども、まあ、この辺についてもうちょっと詳しく今週も敦子先生にお伺いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。やはり外注の方がいいという理由を先にお話ししたいんですけど、
はい、
雇用って結構リスクが高いんですよ、端的に言えば。
あ、そうですよね、経費もかかりそうですし、
はい、経費的な部分もそうですし、今解雇って非常に問題ありますし、難しいっていう部分もありますし、
はい、簡単には辞めさせることはできないと、経営者側から見て、はい、
そうですね、
はい、
で育てなければいけない。
あ、そうですよね、
はい、
だったら最初はもうプロフェッショナルな集団にお任せしちゃった方がいいと、
はい、その方がいいと思います、
はい、でもまあ、そういうプロフェッショナルな集団の方もピンキリだとは思うんです
けど、まあまあまあそうですね
、はい、まあ、その辺も合わせていろいろとこう、まずは外注先を見つけたいんですけど、その前に、
はい、
じゃあ何をお願いしたらいいのっていうお話なんですけど、
そういうことですね、
はい、
まず事前準備が大事ですよっていう前回も話しましたけど、はい、具体的に何かっていうと、何をお願いできるのか、何をお願いすることはできないのか、自分でやらなければいけないのか要は仕事整理、棚卸しですね、棚卸ししていただきたいんですね、はい、
あ、なるほど、今自分がどういう業務を抱えていて、どの辺にどのぐらいどんな力がかかっていてっていうのをこう一個ずつ、
そうです、
調べると、
はい、
できそうな気もしないでもないんですけど、意外とこうたくさん細かいのがいっぱいあるじゃないですか。
そうですね、
すごいなんか頭が混乱しそうですね。
そうですね、
はい、
でそこでちょっと、まあ、いろんな方法あると思うんですけども、おすすめできるなと思うのは付箋紙あるじゃないですか、
はい、
こうピッとつける、
はい、
あれに一個一個自分のやってる業務を書くわけですよ、
はいはい、
例えばそうですね、まあ、壁かなんかのところにペタッと、
はいはい、
これは例えば自分じゃないとできないなとか、
あー、なるほど、これはお任せできるかな、
はい、
これは将来的にお任せできるかなとか、
そうそうそうそう、そう、はい、あとはあの細かい業務の種類ごととか、ほら剥がせるじゃないですか、あれって、
はい、
だからまあ、はい、そういった形で整理もできますよね。
あー、だともう自分の、例えば敦子先生だったら例えば税理士業務っていうのがあって、
はい、
例えばその下に事務作業とかって、はい、その下に雑用みたいな
そうですね、
はい、
だからあとは時間的な切り分けとか、よく朝にやった方がいい、効率がいいものとか、
あ、
そういう分け方もできますよね。
あ、はい、うん、掃除するとか、
そうそうそう、あと打ち合わせとか
は
午後の方がいいなとか、
はい、で郵便物が何時に来るから何時までに出すとか、
そうそうそう、そうですね
そういうのもこう合わせて、
は
い、
そうそう、
あ、なるほど、
あ、いろんな使い方ができるので、
はい、
まあ、あの外注にお願いするとかっていう話抜きにしてもいいと思うんですよね。
あ、そうですね、仕事の整理がちょっとできるので、
そうそうそうそう、
頭の中で切り分けて、
そうそう、でもしかしたら無駄なこと結構してるかもしれないから、
あ、うん、確かに、
はい、
その中でこういろいろとまずは仕事の棚卸しをして、
はい、
整理をして、じゃあどこの仕事をお願いしようかなっていう、
そうですね、はい、
なると思うんですけど、こう例えば敦子先生がやられているその決算書を作るところっていうのはまず切り出せないわけで、
そうですね、
はい、かといってその外注さんなので中にいらっしゃる事務員さんとかではないわけで、
はい、
じゃあどういう感じでっていうのが、
そうですね、
はい、
ただ一般のビジネスの方だったら、その例えば経理部門、それこそ、まあ、うちみたいな事務所に任せるっていうのもできるでしょうね。
あ、なるほど、敦子先生の場合はそうですよね、
例えば、
はい、うん、あ、そっか、秘書とかも
ありますよね、そうそうそう、ありますね、
うん、はい、そういうサービスをちょっとずつこう 使っていくと。
そうですね、
はい、
こう営業電話が多くても時間取られるなっていうことで転送電話だけこう非常サービスですよね、
はいはい、
を契約するとか、
はい、
あとはホームページの作成をするとか。
ああはいはい。あとなんかもう印刷物がいっぱいあったらそういうのをこう持ってって印刷していただくところがあったりとか。
そうですね、はい。
あ、なるほどですね。で、まあ、そう言ってこう外注さんにお願いすることをこう少しずつ始めていくわけですが、
はい、
じゃあどうやって探したらいいのっていう意外とこれハードル高そうなんですけど。
あ、なるほど、
はいはい、
そうですね。まあ、もちろんこう広告を見るとか、
はい、
まあ、DM が届いたりもしますよね、
はい、
ダイレクトメール、
はいはい
はい、あとは、まあ、ウェブで探すとか、
はい、
あとは知り合いの方にこう紹介していただく、こんなサービスないかなとか、
うん、そうですよね、うん、はい、だとその紹介、まあ、紹介とかだったら、まあ、ある程度安心だと思うんですけど。
そうですね。
そう、ただこの自分の業務を例えば誰かにお願いするってなった時に大手ならまあいいと思うんですね、
はい、
ただちょっとこう聞いたことないようなちっちゃくて、あ、でもここ安いからいいかなっていう感じがあると思うんですね、
はい
はい、そういう場合ってなんかその会社について調べたりとかってした方がいいんですか？
まあそうですね、そこの調べる時間にどれだけ手間かけるかっていうのもありますよね。あとは予算的なところ。
あ、確かに、うん、まあコピー用紙コピーこういっぱいコピーしてもらうのにそんな調べる必要はないと思うんですけど、
はい、
まあ、例えばその入力だったりとか、
はい、
それちょっとレベルは高くてお願いして助かるなっていう業務だと取引先のことを知っておいた方がいいのかしらなんてちょっと思って
そうですね、
まあまあ、
まあそれこそウェブでその会社さんのホームページ見たりとかはした方がいいでしょうね、当然ね、
はい、
できる限りは、
はいはい、まあ、某でかい掲示板でこう噂が流れてない
か余計なところ見ちゃったりして
あれなんか自分の会社がとかねまあそれは置いておいて、
置いといて、
まあとりあえずそうやって、まあ、仕事の切り分けをすると、
はい、
アンド、まあ、外注先を探すと、
はい、ただ今はちょっとね外注先さんがこう信頼できるかどうかって話でしたけれども、
はい、
どちらかというときちんとやってもらえるようにお願いできるかどうかの方が大事だったりするんですよ、
その業務をですね、
はい、だから、はい、こちら側が求めるクオリティですよね、要はね。
なるほど、その質感が同じかどうかっていう、
そうですよね、はい、だからこういうふうにしてほしいっていうことを明確にできるかどうか、
はい、だとやっぱお願いするこちら側としてのその整理もやっぱり重要、は
い、そうですね、むしろそちらの方が重要なんじゃないですか。
まあ、なんかボンと丸投げしたらボンとやってくださってこうポンと返してくれそうですけど、
どうします、50万とか言われた
ら、それは聞いてなかったなってこういう話にならないようにやっぱりあらかじめ最初にいろいろと取り決めは大事と。
あ、そうですね、だからその取り決めの範囲を、ね、はい、きちんと決めとく必要があるんですよ。
あ、はい、
要するに、
はい、職務文書じゃないですけど。
そうですね、
はい、まあ、どこまでがあなたの仕事でどこまでがこちらですよと。
そうです、そうです、
はい、
だからここまではお願いしますというところですよね。例えばアフターフォローはどうするかとかね、
はいはいはいはい、
単発の仕事だったら、
ちょっとあそこ直ってなかったんだけど直してって言われた時に直してくれるかどうか、
ね、そうです、そうです。
ホームページなんかによくある話ですけど。
そうですよね、
はい、
例えば機能を追加したいんだけど実際出来上がったの見た時に、
はい、
っていう時にどのぐらいお願いできるものなのか。
まあそうですよね、
はい、
まあ、そこら辺の、まあ、有料であってもちゃんと直してくださるならそれでいいよっていう場合もありますし、
はい、
あとはちょっとこれは質的にっていう場合はやっぱり向こうにお願いするっていう。
そうですよね、
ことなんですよ
ね、はい、
そっかそっか、もういろいろと外注さんとはいえいろんな業務があって一概には言えないと思うんですが。
そうですね、
はい、その中で、まあ、自分のまあ、一番の肝はやっぱり仕事の棚卸しをしてそれを外に任せる体制を作れるかどうかと。
そうですね、
いうところですかね、
はい
はい、
どこが本当の意味での自分の仕事なのかって話ですよね。
なるほど、まあ、要はその自分の仕事で自分が価値を生み出していかないと、
はい、
最初はやっぱりその企業段階ではこう会社の利益っていうのは出しにくいと。
そうですね、
いうことですかね、
はい、と思いますね、
はい なかなか難しいところですけど、
ね、そうですね。
まあ、 飲食店であればその料理の腕であったり、
そうそうそう、 うちの事務所であればもちろん決算書の内容ですよね、
はい、
ただ別に領収書誰が貼ってても綺麗に貼ってあればいいわけですよ、うん、私である必要がない。
あ、なるほど、
当然、
はい
はい、
だとその価値を生むべき仕事ではないようなその一般業務っていうんですかね、
そうですね、
そういうものに関しては外にお願いできるものはしていくと、
どんどん人に下ろしていくっていうんですかね、こう、
あ、
うん、で、はい、時間的な余裕を作ってまた先のこともで、はい、お客様により良いサービスをと、
はい、
いうふうに持っていかないと、
はい、
頭打ちになりますよと、はい、いうことです。
そうですね、忙しい忙しいって言ってる前にもうちょっと自分の仕事を見直して効率化しろと。
そうです。
そうです、
はい、自分一人でできると思うなよと、
はいはい、それは肝に銘じて、はい、いや、ということでちょっとまあやっぱ外注は使っていかないと会社組織は大きくならないよと、初期の段階でですね、はい、なんですけど、まあ外注さんとは言ってもやっぱ相手は人じゃないですか、
はい、
でもいろんなお付き合いの仕方とかあると思うんですけど、
はい、
まあその辺はちょっとそろそろお時間が来てしまいましたの で、
そうです、ね、
また次週ということで、
はい、
敦子先生今週もありがとうございました。
ありがとうございました。